医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今日は PMDA 医薬品医療機器総合機構の業務と提供情報の活用法について、独立行政法人医薬品医療機器総合機構安全第一部安全性情報課長の木村宇一郎さんにお話を伺います。
医薬品医療機器総合機構、ちょっと長い名前ですが、この PMDA は、略称になります。私どもその PMDA という組織は厚生労働省の、所管の独立行政法人として、薬や医療機器に関する様々な業務を行っています。大きく3つの業務に分かれますが、医薬品による健康被害救済業務、これは医薬品の副作用や感染症の被害救済を目的とした業務、それから医薬品のですね、効能効果安全性を評価し医薬品を承認していく審査関連の業務、市販後の医薬品の安全性を評価して安全対策を取っていく安全対策業務、この3つの大きな柱の中で我々 PMDA の職員は仕事をしております。特に私が所属しております安全第一部というところでは、医薬品の安全性情報を収集し、また収集した情報を安全第二部というところで解析して安全対策を構築してもらい、その上でホームページ等で医薬品の安全対策情報提供を行っている、そういう組織でございます。医薬品の副作用については、医薬品の製造販売業者、それから医療従事者から報告が出されてくるということなんですが、だいたい年間で平成24年の速報値ですが4万1000件以上副作用報告を受け付けております。また海外からも副作用報告が届くのですが、こちらについては26万件以上ということで、かなりの件数の副作用報告を受け付けています。これを安全第二部の職員が日々一症例一症例評価していまして、医薬品の安全対策を検討していっているということをしています。で、定期的には約5週間に1回添付文書の見直し等を行って通知を行う、厚生労働省から通知をしてもらうというようなことをしています。添付文書の改訂の情報が出ましたら、私どもの安全性情報課の方でホームページを使って迅速にその日のうちにその情報を公開している、そういったことになっています。また情報提供をするにあたってホームページを見ていただかないとその情報に触れることはできないんですが、我々の方では情報配信サービス PMDA メディナビというメール配信サービスを行っておりまして、今現在その登録者が医療従事者を中心に8万6000人程度いらっしゃいます。このように安全対策を講じていっているところですが、患者の皆様からの副作用の情報等を受け付ける仕組みも現在検討をしていまして、インターネット上からですね、患者の皆様が経験された副作用を報告することができます。報告された副作用はやはり安全第二部の職員が毎日チェックしておりますので、それが放置されるといったようなことはございません。現在はまだ試行段階として収集しておりますが、今後本格的なデータベースを構築して患者の皆様からの副作用報告をより医薬品の安全対策に活用できる状況を作っていきたいというふうに考えているところです。副作用報告のほかに患者からの、お薬の相談ですね、お薬どういうふうに飲んだらいいんでしょうとか、飲み合わせはどうでしょうかとか、そういったそのなかなか医療従事者に聞けない疑問とかですね、そういったものを受け付ける窓口も我々安全性情報課の中に構築しています。そちらは電話での相談しかできないんですが、お薬の相談については03-3506-9457、医療機器、これは家庭用の医療機器、例えばコンタクトレンズですとか血圧計、体温計、そういったものに限るのですが、03-3506-9436の方にお電話をいただければ、 ご相談にお答えすることができます。受付時間につきましては平日、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までというふうになっているので、よろしくお願いいたします。電話での相談等が、難しいという方向けに我々ホームページで患者向け医薬品ガイドというコンテンツも公開しております。これはその医薬品の、名前で検索していただけると分かりやすい言葉で例えば副作用ですとか効能効果使用する際に気をつけていただきたいことなどが書かれた書面をですね印刷したり、ホームページ上で表示したりすることができる機能です。これを使っていただければ、自分が飲んでいるお薬がどういうお薬であってどういう副作用が出る可能性があるのかというのが、分かるようになっております。患者向けのコンテンツは他にも重篤副作用疾患別対応マニュアルというのがございまして、これはですね非常に重たい重篤な副作用が出る場合がお薬についてありますので、その重篤な副作用の症状ですね、初期症状にどういうものがあるのか、それを専門的な用語で書くと分からなくなってしまいますので、患者の皆様に分かりやすいような言葉でどういう症状が出るのかということをまず解説して、でどういう措置を取るために医療機関にかかってくださいというようなですね注意をしているマニュアルも公開しています。こちらはですね医薬品の添付文書、これは添付文書というのは医療従事者向けの情報集になるんですが、それを検索するとこういった患者向けの情報ですとか重篤マニュアルの情報ですとか、そういったものも一緒にリンクして表示させることができるようなホームページになっていますので、ぜひ使ってみていただきたいというふうに思います。また簡単な薬のもしくは医療機器のですね疑問については、Q&A のような形で患者向けのサイトの方に載せております。また医療用以外のですねお薬の添付文書について、市販薬のお薬の添付文書の効能書きと言ったりもしますが、こういったものも検索して表示させることができますので、薬局でお薬を購入する際参考にされるといいかもしれません。一般の皆様からのお薬相談についてはですね、最近ではジェネリック医薬品の疑問にもお答えしています。またこのジェネリックに関する相談についてはですね、一般の方からだけではなく医療従事者の方からの疑問にもお答えするようにしておりますので、薬剤師の皆様、医師の皆様に活用していただければと考えております。ジェネリック医薬品の相談については医薬品相談と同じ窓口で受け付けております。我々こうやって医薬品医療機器の安全性に関する情報を提供していって、適切に医薬品が安全に使われることを望んでいるわけですが、かといってその適切に使ってもですね医薬品については副作用が出てしまうことがございます。不幸にしてそのような医薬品の副作用が出てしまった場合にはですね、国の救済制度というのがございますので、そちらの申請をしていただくということになります。医薬品や医療機器は私たち人の健康や生命を守るために欠かせないものなんですが、これらの医薬品などが用いられるためにはその有効性と同時に安全性が確保されていなければなりません。またこれを正しく使用することも有効性と安全性を確保するためには大切なことです。病気の治療などの際に使用した医薬品などによる副作用や感染などで発生した疾病、健康被害に対して迅速に救済を行う必要があります。これを目的として医薬品副作用被害救済制度と生物由来製品感染等被害救済制度が設けられています。で、病院診療所で、処方された医療用医薬品、薬局ドラッグストアなどで購入した一般用医薬品等の医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用、これによって入院が必要な程度の疾病や障害などの健康被害が発生した場合に救済給付を行います。 医薬品を適正に使用したにもかかわらず、まあ、発生した副作用による健康被害が、まあ、この救済の対象となるんですが、一部の抗がん剤それから免疫抑制剤などによる副作用については対象除外になる場合がございますので、この点については電話相談等でですね、詳しい内容をお聞きになることをお勧めいたします。この副作用救済制度については私ども PMDA が窓口になっておりますので、まず最初の段階でご相談を受け付ける仕組みがあります。ホームページでもご紹介しておりますので、副作用救済ということで検索をしていただいて説明を読んでいただくか、個別具体的なですねご相談については救済制度の相談窓口、これはフリーダイヤルになっておりまして、 0120-149-931、 救済相談の受付時間は月曜日から金曜日までの9時から17時までとなっております。相談に際しての、ご注意なんですが、まあ、この医薬品の副作用救済制度について必ずしも全ての副作用が救済されるというわけではございません。医薬品の救済制度の対象についてですが、入院が必要になるほどの重篤な副作用等、こういったその重篤な健康被害が発生した場合に、救済、給付を行うということになっておりまして、軽い副作用、例えば胃のムカつきや眠気など、こういったものについてはですね、救済制度の対象にはならないということになりますので、その点はご了承願いたいと思います。今日は我々 PMDA の業務についてお話をさせていただきました。あまり我々まだ PMDA という組織自体が一般の皆様、それから、医療従事者の皆様にもよく知られてない部分というのがございます。しかしながら我々医薬品のですね、有効性安全性の評価を行って承認をする、こういったものの主な部分は我々 PMDA が行っておりますし、また市販後の安全性の確保のための措置というのも基本的に我々 PMDA で立案して実行していただくのは厚生労働省や企業の方になるんですけれども、まあ縁の下の力持ちというかですね、ぜひ我々の業務、それから我々のことを知っていただいて、またいろんな情報を出しておりますので、それをよく活用していただいて、安全な医療の提供、医薬品の適正使用、医療機器の適正使用につなげていっていただきたいと考えております。今日はありがとうございました。
今日は PMDA 医薬品医療機器総合機構の業務と提供情報の活用法について、独立行政法人医薬品医療機器総合機構安全第一部安全性情報課長の木村宇一郎さんにお話を伺いました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。